ボス、緊張しているのね。エリコがマミに話しかけるとね、私本当はこういうの向いてないと思うんですけど、うん、するとね、ボスはね、私も初めての時にはそう思った。緊張して手が震えた。でもやればできる。あなたはそれに恐れることはない。あなたの後ろには私たちがいる。万一失敗してもここにいるみんなが全員でフォローするから。私たちはチーム、それを忘れないで。もちろん私も泥をかぶるからね。またね、マスコミにアピールする狙いもあるっていうことでね、特別犯罪対策室に白羽の矢が立った。しかもその現場に向かう車がね、あの物々しい感じですから
何事が始まるのかと、
そしてね、あのマミがね、拳銃を撃つことになるのか、そんな風に思ったんですが、なんとなんと、その任務というのが小学生を対象にした防犯キャンペーンでね、その一環として防犯をテーマにした寸劇を上演。まあ確かにね、ボスも泥をかぶっていたというかね、ぬいぐるみかぶってましたけどね。
やってましたね、たまにね。
まあそれにしてもね、ぬくみずさん、ね
え、
ぬっくん、ねえ、もうまさにこそ泥っていう感じで、
ぴったりでしたね。
どうしてもね、口の周りね、あえて黒くしたくなるんですね。
そうなんですね。
もうあれでこそだろっていうのが分かってしまう。
ああ、古典的な感じで。
で、まあかなりね、長乗りのおちゃらけシーン。で、まあ、それとは対照的に冒頭では結構残忍な殺人シーン。そしてその犯人役が山田孝之。
びっくりしました
まあね、近頃は映画で頑張ってる山田孝之なんですが、ああいう風貌多いですよね。
多いですね。
昨年2008年はですね、生き神、
あ、出てました。お兄さん役で ね、はい、出てました。
それからの252生存者ありも
ありました。
で、今年になってからはですね、はい、クローズ02、
髪が長くてヒゲボサボサだったんですけども、
そうそうそう、ね、爽やかさのかけらもないっていう。
ないですないです、ね、クローズ0終わったんで切ってもいいんちゃうって思ってたんですけど、この役のためだったかもしれない、
で、まあ、あの鴨川ホルモンも
横着な学生っていう、
で、それからね、まあ、今年はですね、あの手塚治虫作品のムー、そして大洗にも星は降るなり、主演作品も続くわけなんですが、あのテレビドラマの方ではですね、あの2006年7月クールの太陽の歌、あれ以来の出演なんですよ。
そうだったんですか。
もうほぼ3年ぶりでしょ。
お帰りなさいっていう感じですね。
でも、あの風貌に慣れていない人はですね、誰っていう感じでしょうね。
確かにテレビに出ている時はもっと爽やかなイメージでしたもんね。
まあそんな山田孝之がね、引き起こした拉致監禁、まあでもそれにしても戸田恵梨香もね、体張ってましたよね。
張ってましたね。
このあたりのことについて公式サイトのインタビューで答えてるんですが、4話5話に関してはほとんどが監禁されるシーンなので、撮影も長時間にわたって水槽の中でした。一度水槽に入ってしまうとトイレにもなかなか行けないという不便さはあったんですけど、水槽の中はすっごく楽しかったですよ。スタッフさんには随分心配されましたけど、普段めったにできないことをやっているというので、まずワクワクしました。タイタニックとかロミオとジュリエットとか、映画の中には女の子が水に落ちるシーンがありますよね。ああいうのに憧れていましたし、昔から深い海の中で魚と戯れたいという夢もあって、それとは少し違いますけど、とにかく楽しかったですね。さっきその部分の映像を見せてもらったんですけど、どんな風に撮られているのか知っている私たちでも引き込まれて見てしまいましたので、初めてご覧になる視聴者の方はより楽しんでいただけるんじゃないかと思いました。
ねえ、なんて前向きな子なんでしょう。
ね、でもね、あのままね、次回に続くことになってしまいましたが、あの最初の方にキャストとかスタッフのね、スーパーが出た時点でね、あ、きっとこれはそうなんだろうと。
うわー、そうなんですか。
ああやってね、いわゆるカットアウト的に終わる、緊迫したところで終わりたいじゃないですか。だから本来だったら最後にあるはずのああいうスーパーが一番最初に出た時は、あ、これは
なるほど、
まあそう思ってしまうとね、あ、この事件は今回で解決しないんだなっ ていうのが、うん、冒頭で分かってしまうんで、いいんだかどうだか。ね、まあそんなボスのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、近年警察の初期対応が悪かったために殺人事件にまで発展しているケースが増えてきていますが、今回のドラマにおける連続殺人事件の発端もそこにポイントを置いているように感じています。インターネットやモバイルの普及によってトラブルや事件のあり方が多様化してきており、取り締まる警察もその対応が難しくなってきています。便利な道具は悪用にも便利という面がありますので、その運用にはきちんとした配慮が不可欠と思っています。
そうですよね、
いわゆる犯罪の質っていうのが変わってきてますから、さて今週のリムスキンケア情報はリムソープの超分子機能についてご説明いたします。従来の化粧品では肌の洗浄と保護保湿は別のものを使うことによって実現しています。洗浄にはクレンジングと洗顔フォームなど、保護保湿には化粧水、乳液、クリーム、オイルなどです。これらのものを総称して基礎化粧品と呼んでいます。一方リムソープは一つで基礎化粧品全般の機能を有しています。いわゆる肌の汚れや異物を取り除きながら皮脂膜の修復再生を行い、保護保湿を強化します。したがって洗った後の肌の潤いは洗う前よりも高くなります。反対の作用である肌の汚れを落とすということと皮脂膜を修復再生することがなぜ同時にできるのでしょうか。その理由はリムソープの成分を超分子体の組成に仕上げてあることに起因しています。汚れと皮脂膜成分では皮膚細胞表面に対する吸着力に差があります。リムソープはその吸着力の差を利用して汚れを選択的に除去する一方で、皮脂膜が有する分子親和力を利用して必要分子を送り込むことができるように成分を処方してあります。このようにリムソープの成分は体内で行っている新陳代謝機能、いわゆる自己組織化機能を皮膚表面で発現できるように組成してあります。今回は以上です。なお前回のコメントにおいて人体の細胞数を30兆個と述べましたが、60兆個の間違いです。お詫びして訂正いたします。あこのあたりね、律儀だね、鈴木先生らしい
です ね、
ということで、戸田恵梨香扮するですね木本真美、一体どうなってしまうのか、見事ボスはね、あの犯人を逮捕することができるのか、鈴木正夫先生と一緒にしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。